主を褒めたたえましょう。正しんぜよ、聖歌424番、一節だけ賛美します。ラララララララララ3、はい。十字架にかかりたる救い主を見よや、子は中を貸したる罪のため、正しんぜよ、正しんぜよ、信ずる者は誰も皆救われ。アメン。どうぞお祈りします。ハレルヤ。愛する天皇と様、今日も私たちがディボーションを通してあなたと交わりをし、あなたの御心を知ることができる恵みを感謝します。どうぞ聖霊を通して私たちの霊の目と霊の耳を開いてくださり、あなたの御声を聞くことができるようにしてください。今から聖書を読んでいく中で、あなたの示しをいただき、またあなたがどなたであるか、どのようなお方であるか、また私たちに必要な欲や教えなどは何かを悟ることができるようにしてください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。はい、それでは聖書を開きましょう。本日の聖書箇所はローマ人への手紙4章13節から25節までです。
というのは、世界の相続人となるという約束がアブラハムに、あるいはまたその子孫に与えられたのは、律法によってではなく信仰の義によったからです。もし律法によるものが相続人であるとするなら、信仰は虚しくなり、約束は無効になってしまいます。律法は怒りを招くものであり、律法のないところには違反もありません。そのようなわけで、世界の相続人となることは信仰によるのです。それは恵みによるためであり、こうして約束がすべての子孫に、すなわち律法を持っている人々にだけでなく、アブラハムの信仰に倣う人々にも保証されるためなのです。私はあなたをあらゆる国の人々の父としたと書いてある通りに、アブラハムは私たちすべてのものの父なのです。このことは、彼が信じた神、すなわち死者を生かし、ないものをあるもののようにお呼びになる方の御前でそうなのです。彼は望み得ない時に望みを抱いて信じました。それは、あなたの子孫はこのようになると言われていた通りに、彼があらゆる国の人々の父となるためでした。アブラハムはおよそ100歳になって、自分の体が死んだも同然であることと、サラの胎の死んでいることとを認めても、その信仰は弱りませんでした。彼は不信仰によって神の約束を疑うようなことをせず、反対に信仰がますます強くなって、神に栄光を期し、神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました。だからこそ、それが彼の義とみなされたのです。しかし、彼の義とみなされたと書いてあるのは、ただ彼のためでなく、また私たちのためです。すなわち、私たちの主イエスを死者の中からよみがえらせた方を信じる私たちも、その信仰を義とみなされるのです。主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられたからです。
はい、ありがとうございます。それでは今日の聖書箇所の内容を簡単にまとめてみましょう。律法の行いによってではなく、信仰によってのみアブラハムの祝福に預かることができると教えられています。アブラハムは神を信じるすべての者の父であると教えられています。またアブラハムは現実的に不可能なことがあっても、ますます神様への信仰を固く 保ち続けたことが記されています。キリストの死と復活を信じる者は、神によって義と認められることが記されています。はい、それでは、神様からの示しをいただくために黙想する時間を持ちたいと思います。それでは、準備ができた方から分かち合っていただきたいと思います。
はい、私はこのアブラハムというのは信仰の父だというところに全体を通して目が留まりました。信仰の父ということなので見習うべき模範であるということでした。彼のような信仰を持って歩む、この神の約束を疑わずに、ちょっと考えられないような非常識なことも信じる、この彼の信仰、ここには世界の相続人となるとか、あとは100歳になって子供を産むとか、そういうことなんですけれども、そのようなことが神にはできると固く信じる信仰に見習うようにということを教えているかなということを思いました。
はい、私は16節に目が留まりました。世界の相続人となることは信仰によるのです。それは恵みによるためであると書かれているので、本当にそうだなと思いました。この世界の相続人と書かれていることにちょっとびっくりして、イエス様がでも世界を支配して治める権威を与えられているので、この世界の相続もまた信仰によって私たちに与えられている領域なんだなということを思わされました。それから18節から21節のところで、私も同じようにアブラハムの信仰を見たときに、アブラハムがこの自分自身を見るならば望みを見出すことはできなかったと思うんですけれども、彼が見ていたのはこのないもののをあるもののようにお呼びになる神、不可能のない神、この神様を見るなら、この信仰を持つことができたんだなと思いました。信仰は神様を見ることだということを今朝は示されました。
はい、私は、神様がこう信仰を求めておられることを学んでいます。21節からは、約束されたことを成就する力を主がお持ちであるという信仰、また24節では、御子を死から蘇らせたご自身を信じる信仰、また25節では私たちが義と認められるために死に渡され蘇られた方を信じる信仰を主が求めておられるんだなと、示されました。
はい、私は18節が心に留まりました。彼は望み得ない時に望みを抱いて信じましたということで、信仰って本当に望み得ない時に望みを抱いて信じることだなということを感じたことと、あなたの子孫はこのようになると言われたこの言葉をどんな状況でも信じたこのアブラハムに本当に模範をいただきたいなと思いました。約束が与えられたらどんな状況でもどんな場合でもその言葉を素直に信じる信仰が私も欲しいなと感じました。
です。私も17節と18節に目が留まりました。神様は死者を生かし、またないものをあるもののようにお呼びになる全能なる力強い神様であるんですけど、おられるんですけど、しかしこの神様を見上げる人は18節に書いてあるように、望み得ない時に望みを抱いて信じましたと書いてあって、この全能なる無限の力を持つ神様を見上げ信仰を持つ人は、どんなことによっても挫折することができずに、どんなことによっても止められることができないんだなと、この神様の力をいただくことができるんだなと思いました。本当に信仰者の力ってすごいなと思いました。それではさらに御言葉を詳しく調べていきたいと思います。神様はどのようなお方でしょうか。また この御言葉を通して私たちが学ぶことができる教訓やまた教えなどは何でしょうか。さらに黙想していきましょう。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。準備ができた方からお願いします。
はい、私は25節、イエス・キリストが私たちの罪のために死に渡されて、私たちが義と認められるためによみがえってくださったお方であるということです。また約束として24節ですが、私たちが主イエスを死者の中からよみがえらせた方を信じる、私たちもその信仰義とみなされるのですとあって、本当に信仰によって私たちは義と認められているということを思いました。義人として神様が認めてくださって今も生きていくことができるというのが、恵みであるということを思わされました。
はい、私は21節から、模範をいただきました。このいなかったアブラハムに、アブラハムが多くの国民の父となるという主の約束を信じたように、主はご自身のために約束されたビジョンを必ずその通り、実現されると。それも人間的な方法、またこう財力などによらずに、18節で、無から有を生み出す方とあるように、ご自身の道から方法によって、そのビジョンを実現されると。まあ、私もそのような信仰に立っていこうと思いました。
私は24節から25節のところで、神様はこのイエス・キリストにすべての罪を背負わせて、私たちの罪に対して、罪の解決を与えてくれたばかりではなくて、そこからキリストをよみがえらせることのできたお方なんだなと思いました。すべての罪を背負って、死んだこのキリストをもよみがえらせることのできたお方、このキリストの復活を信じる信仰によって私たちは義とみなされると書いてあるんですけれども、私たちが義と認められるには、私たちが本当にこの神を、死者を生かした神を信じる信仰によって義とみなされるんだなということを改めて思いました。信仰というのは神を信じることなんだということを今朝はすごく示されました。それから16節のところで、世界の相続人となることは信仰によるので、それは恵みによるためであると書かれているところをもう少し黙想してみて、私たちがよく霊的な視点でこの何というか神様の支配が及ぶ、またその統治が及ぶという、まあ、そういう観点があると思うんですけれども、そればかりではなくて、霊的な支配が行われると同時に、実際的な目に見える形での神様の統治、また支配が起こってくるんだなということを思いました。世界の相続人となるとも書かれているので、私たちが信じるならそこに神様の統治が起こり、癒しと解放がある、実際に起こってくる、それは本当にそうだなと思いました。はい、以上です。
はい、私は18節を通して、神様は御言葉によって約束を与えてくださる方であることを見ることができました。彼は望みえない時に望みを抱いて信じました。それはあなたの子孫はこのようになると言われていた通りにとあるように、アブラハムにも御言葉を通して、言葉を通して約束を与えてくださった。その神様は今も私たちに御言葉を通して約束を語ってくださるお方であることを見ることができました。そしてまた教訓として24節25節、死者の中からよみがえらせた方、イエス様をよみがえらせた方、父なる神様と死者の中からよみがえったイエス様を固く信じていけば、必ず信仰の義と認められるんだという 保証を、約束をここからいただきました。すべての問題の解決はこの信仰の義にあるんだなと、これさえ信じていればあらゆる問題の壁を崩すことができるし、その崩してくださる方は神様なんだなということを教えられました。以上です。
はい、私は17節と24節のところから、父なる神様は死者を生かし、ないものをあるもののようにお呼びになるお方であると、示されました。また24節にも書いてあるように、主イエスを死者の中からよみがえらせたお方であると、示されました。天のお父様には不可能が全くないお方で、だから私たちがこの方に望みを抱くときに、その望みは決して揺るぐことが、揺るがないということを教えられました。またもう一つは、18節から21節のところで、模範を学びました。アブラハムは望み得ない状況で神様を信じて望みを抱き続け、信じ続けた素晴らしい模範を示したと思いました。これは、あらゆる国の人々の父となるというアブラハムに与えられた使命でもあり、また神様からの約束でもある、そのことを成就するための信仰でありましたけど、この約束とこの使命を自分、100歳の老人である自分が成し遂げるのではなくて、神様が必ず成し遂げて成就してくださると彼は信じたんだなと思いました。本当に100歳の老人と、またすでに子供を産むことができない体を持っていた、妻を持って、その二人から、自分たちから子供が生まれ、また子孫が空の星のように多くなるという神様の約束を固く信じた、この信仰は素晴らしい模範であるなと思いました。使命を全うするためには、このような信仰が必要だと思いました。それでは、さらに黙想していきましょう。それぞれいただいた御言葉を、どのようにご自分の生活に適用することができるか、聖霊様の御声に耳を傾けてみましょう。はい、それでは分かち合っていきましょう。
はい、昨日はですね、一緒にオンライン礼拝をしようと約束した人がいたんですけれども、ドタキャンされてとてもがっかりしたことがありました。その前に少し話をしたときは、ちょっと大丈夫かなと、すごく信仰を心配したような状況だったので、本当に自分の中では、この人が立ち上がってほしいなという思いを持って、昨日は祈っていたんですが、でも、そういうことがなかったということで、本当に神様は大丈夫なんでしょうかということを問いかけているような状況でしたが、でも、この18節にある望み得ない時に望みを抱いて信じましたと書いてあるように、希望を失わないことが大事かなと、私の中にいろいろ疑いが出てきたんですけれども、でも神様の方を信頼して、また諦めないで、行こうかなということを今日は思わされました。
はい。結構大きな問題を抱えている家を昨日ちょっと、その方々のお話を聞いて、方々が信仰を持つようにと思ってるんですけれども、人間の目で見ると、この問題解決できるのかなと、すごい状態だなと思ったんですけど、問題を見るならば、絶望ですけれども、神様を見るならば、神様本当に今朝不可能のないお方だなと思いました。キリストを死者の中から蘇らせてくださったお方は、にできないことはないと改めて神様を見上げたときに、これからどうなっていくのか、すごくワクワクする気持ちが逆に与えられました。感謝します。そして個人的にはいっぱいいろんな問題がわーっとあちこちに出てきてるんですけれども、16節で この世界の相続人となることは信仰による、それは恵みによるためであるというのを個人的には約束としていただいて、この地も主が支配しようとしておられる、それが実際的に天の統治がここに起こっていくんだということを、すごく今朝は約束としていただけました。感謝します。
はい、私は、この今日ですね、神様は約束されたことを、まあ、ご自身の力と、まあ、方法で必ず実現されるこの信仰に固く立とうと思いました。まあ、こちらの地、宣教地で福祉の働きをするビジョンをいただいておりますが、やっぱりいろいろとこう調べる中でも、こう歴代の福祉をこう貧困者に対して行ってきた人々も同じようにこうただ信仰によって、主の方法によって、道が開かれ、多くの人を養っている姿を見ています。ですから、こちらの地においても、本当に、今日、まあ、21節でいただいたように、何か人の能力やお金の力などによってではなくて、神様の道からによって、必ず、まあ、この地での福祉の働きが、まあ、実現していくという、まあ、固い信仰、まあ、希望に、まあ、希望をこう抱いていこうと。そのように思いました。
はい、私も復活の信仰に立とうと教えられました。今、イエス様を信じようとしている方がいるんですけども、学びをしていくうちにどんどん周りの状況とか、また宗教の違いとかで苦しい場面とか暗闇の力を感じていることがすごく多かったんですけども、この闇に勝利されたイエス様の信仰に立てば必ず勝利できるなという確信をいただきました。闇は光に打ち勝たなかったという御言葉を思い出して、こういう暗闇の中にいる状況の時こそ勝利の宣言を私がしていけば必ず主は道を開いてくださるなと思いました。その彼女の救いのために祈っていきたいと思います。以上です。
それでは最後に対応して一言お祈りさせていただきます。ハレルヤ、愛する天皇と様、ハレルヤ、私たちが最高のプレゼントであるこの信仰をあなたからいただいていることを感謝します。今日もこの信仰を持って、御言葉を握って、あなたの約束の子供たちとして、勝利者としてあなたの栄光を表し、歩み続けることができるようにしてください。この御言葉を感謝します。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。はい、ありがとうございます。それでは、良い一日を。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。